はい、おはようございます。チムシマトモトンデジオムシの声。まっすぐもうスイッチ入れてるんで、まだアクアラインを走ってますけど、
エグいな。
ちょうど手の届かないところに水があるんで、まあ先ほどはまではその空いてた期間の中でちょっとまあなんか思いつくというか、まあメインのバーサークラのあたりの話をちょこっとだけして、で、そうですね、この後もう多分どれぐらいだろうな、30分、40分ぐらいで着くと思うんで、まあその間高速降りたらちょっとなんか、まあ高速降りたらそんなくねくねはないですけど、まあ30分ぐらいかな、こっからちょっと喋る予定で、で、そう、この後レジオの方はアップできてなかった回を、うわなんか横に寝てんじゃないのか、最近寝てんなっていう人をパッて見たら携帯見てたりするから怖いですよね。僕はね、あれはもう恥だと思ってるから、もう携帯触らないようにしてますけど、まあでもナビ見てたりしますね、携帯の車のナビが、初代が壊れて取り付けてんのもなんかあんま調子良くなくてっていう時は携帯のナビでやるんで、まあでもできる限り携帯を触らないように癖をつけてますけど、この後の放送ですけど、まあ1ヶ月ちょっと前に、居酒屋放送リベンジということで、サポートアマのアミーゴ福島さんとコッシーことコッシー川さんをゲストに、どこだっけな、大宮で撮ったんだ。そうそう、なんかその時も僕はじんわり忙しかったんですけど、
料金は800円です。
お友達の牛久沼の、僕がお世話になってる玉屋のメンバーの一人で、なんていうんですかね、物静かだけど、まあまあこの人頑固というか釣りバカだよなって思ってる青木さんという方がいまして、まあ H1 っていう大会の、でもお立ち台に入ったりしてはるんで、調べたら顔わかるんですけど、青木さんがまさかの、桧原湖に釣りに行って準備の途中でバッテリーを両手に持って あの運んでる途中でクロックスが滑ってニュルってなったらしくて、それで踏ん張ったらなんか足首がぐにょってずれたらしくて、で重たいからその足が滑ってバッテリー2個持ったまま踏ん張ったので、なんか足、まあ、あの脱臼骨折つってたかな、なんかずれてそれで周りの骨が折れるみたいな吐きそうなあの話をですけど想像しただけで、で折れたっつって、で大宮の病院だったので、まああのお見舞いに行ったんですけど、僕は2回行ったんだよな。なんか1回目はみんなが行く日に一緒に行くっつって乗せて行ってもらって、車に、言ってる時に、まあちょうどその辺りでそのサポートアマの島さんが、タイかなんかどっか行ってて、帰ってきてちょっとまだ入院してたら顔出すっつって、だから1回目お見舞い行った時は手術前で、で串山さん帰ってきてお見舞い行ったら時はもう手術後で、まああともうちょっとしたら退院はするっつってたぐらいの時期で、でそっから2ヶ月かな、2ヶ月も行ってないか、ジャスト2ヶ月ぐらいですかね。で青木さんはこの前牛久沼の H1 出てましたね。まあ一応あの復活というか、多分バッテリー持つとき怖かったと思いますけどね、まあ、そこに照準合わせてあのリハビリなりいろいろ頑張る歌って、試合の時パッと見たらいたんでびっくりしましたけど、そのお見舞いの時にまあまあみんななんか3人で行くことになって、星川さんも2回目だったんで、まあ福島さんの都合に合わせて僕らが集まったという感じなんですけど、でまあ前回がの居酒屋放送が面白かったという声と聞こえなかったという声がもう完全に両方ありまして、特にね2軒目とか全く聞こえねえなと思って、まああれはまあ何て言うんですか、プレ放送というか実験だったので、あれあのまあお許しをというおまけで、でもおまけでもやっぱ放送流れると聞きたくなるから、やっぱそれが聞こえにくいっていうのは、まあどうしようか、あの不快というかですよね、なんかその心残りというか、まあなので今回もう居酒屋放送なんですけど、今回は普段そうやって僕とか福島さんが選びがちなガチャガチャした汚い安い居酒屋ではなく、個室のとこで撮ろうっつって行ったんですけど、結果的には中途半端な、どこが個室やねんっていう、一応周りを囲われてるだけの、酒に溺れた気の狂った20代の女性の叫び声がガンガン自分らの声よりでかく聞こえてくるような状態でしたけど、まあ前回の1軒目よりもまあ隔たりも ありますし、あの多分聞くに耐えうる居酒屋放送としては、ギリギリ ちゃんと聞き取れるであろう環境の中で、撮ってきましたが、まあぶっちゃけ何が喋ったか全く覚えておりません。で、一応なんか前回が聞こえにくかったんで、もう一度こう自己紹介的なことをしようかとかって言ってたんですけど、まあなんかつらつらと喋りながら進んでったので、前半は割となんか面白かった記憶があって、まあ後半はやっぱまだまだ3人で喋るのが不慣れなので普通のモードになってってこれデシオじゃなくていいじゃんみたいな感じで終わってった気がします。でもまあまあ、あのおしゃべりの面白い福島さんと、人間性のおかしい越川さんをゲストに撮ってる時点で、まあ不思議な回には なるだろうという思いがあってやってますので、まあ端々にその感じは出てるかなと思いますね。なんか普段わーっと適当に喋ったりとか連絡網でやり取りしてなんか盛り上がってる時のその言葉の掛け合いの方がまあ面白いんですけど、まあね、そういう中にはその放送できない内容だったり言葉が多分に含まれ、油断してるというか、まあ、そういうのがいざという時に完璧には発揮できないのがどうしても素人の残念なところで、まあとはいえその3人の不思議な掛け合いが取れ、なんかその感じが取れたらいいなと、なんかその僕と福島さんは割とこうズケズケとなんか意見を言うのに対して越川さんはすごく人のことを気を使ってる立ち位置を取るんですけど、多分僕らの中で言ったら越川さんが一番底意地が悪いんじゃないかっていう、それもね、なんかあの本当に自覚、多分福島さんが一番実はこうなんて言うんだろうな、なんか速攻意地の、まあ怖いですけど、あの人もあの見た目の通り怖いとこありますけど、まあ各自がいろいろねじ曲がってはいるんだけど、越川さんはねじ曲がってなくて、なんかあの小学生のような残虐さをそのまま今でも持ち合わせてる感じがあって、逆にそれが怖いというか、まあ、僕はもう小学生と付き合ってると思ってますから、あの小学生ってめちゃくちゃ残酷でいじめとかもするし、なんかすごい人に優しかったりっていうのもあって、本当にその二面性があると思うんですけど、越川さんにはそれがありますね。だからチキルとハイドのモードがあるなと思って、でまあそう、その掛け合いが一番出るのはバサウサクラシックのとかのあのブースなんですよね。もうまあ手伝ってもらうのが2年目で、なんだろう、白の車がギャンギャンに光がハイビームなのは知り合いなのか舐めてんのかムカつくな、知り合いの可能性が高いか電話かかってきそうですけど、じゃないな俺。
松村さんだったら分かるもん。
クソだ、
単独で事故って死んでほしいですね。そうそうそうそう、バサクラは凄まじかったですね。相変わらずやっぱ福島さんがこう対人間でと、なんていうんですかね、ああいう時にめちゃくちゃ力を発揮するというか、まあどちらかというと僕は止めに入る係として近くにいないと怖いんで、あの二人が暴走して喋りまくった時に、監視しないで、管理しないといけないんで、そういう心構えでその横にいるんですけど、ああ思ったより遅いな、レジを取ってたからな。でも最近安全運転心がけてるからしょうがないんだけど、結構ついてすぐ準備しないと間に合わないですねこれ。まあいいや、急に高速降りて我に帰りましたね。そう、それで、うん、まあだからちょっと次名古屋多分手伝ってもらう予定なんですけど、ちょっとスケジュール分かんないですからね。あとはまあアウェーですからあれなんですけど、まあ聞いててなんか面白そうだなって思ったらブースに来てもらって、適当な質問をすれば僕が喋る前に周りの二人がバーって喋り始めますから、いや本当に、あと二人のそのシグネイチャーから、今年からはもうモデルも変えてルアーの、去年の小さい海馬の95を二人の色で塗って、今年あの二人がサポートしてる中で使ってもらってたものを作るってことで、福島さんはカイバのフリーの90を、チムシバンスパイベイトとして、スパイベイトって要は愛知シンキングのダブルスイッシャーみたいなやつとかを言うみたいなんですけど、外国でスパイベイト IGK みたいなとして、その海馬よりもそのちょっとスピーディーにかつフィネスに使うものとしてチョイスして、割と試合ではまでは結びつけれなかったけど、亀山のプラワと普通の兆候ではダムでは釣ってくれてるんですよね。日差しはイメージがうっすらあるけど完全にこうだよなっていうのは僕にはないんで、ちょっと面白いなと思って、で、すげえな、見えないババアが道路からはみ出して歩いてるとか、やっぱり安全運転ですね。なんか鹿を跳ねてしまったことがあって、あれなんあれはまあよく見てて無理なやつでしたけどね、彼らの方が動きが早くて、でまあなんか何をとかドンピシャのタイミングで車の前にポンって出てきたんでポンって跳ねてしまったんですけど、人間は跳ねたくないですね、いくら見えにくいかも。そうで、まあ福島さんはロイヤルシャットっていうお腹がチャートで、横がシルバーで背中が紫の
ルアーにがコンフィデンスがあるんですよね、なんか。で、あとはうちのルアー以外でって言ったら、一つは川島駅がめちゃくちゃ得意というか使い込んでて、で、まあ本当にどれ相当投げてるから超過も多いんですけど、ちょっとそれが悔しくて、川島駅をそのロイヤルシャットないから、じゃあ逆にそんだけ使うんだったら、別にうちはだからサポートアーマーの人らに自分のところのチーム氏だけで試合に出ろという話をしてないんで、 そういう縛りをきつくすると釣りのリズムがおかしくなるんで、まあ本当に自由にしてくださいと。まあその釣りもそうだけど、いろんなその千代田のそのブースの手伝ってもらって喋ったりするのも全部含めてのチョイスでもあるったりするん であの2人が割とそのブレないで面白い釣りをするから、まあそういうのもあってのサポートだから本当に自由にしてくれって言って、まあその結果越川さんは今年フロックしか投げてなかったですけど、まあそっから逆にね、じゃあ試合の H1 の試合中に投げれるフロック作ろうかっつって、大体僕が折れるんですけど、まあなんかそう、僕も頑固といえば頑固なんですけど、やっぱ思ってないことが起きるっていうのは面白いと思ってて、そうやって人と付き合うことで、実は僕もフリーは福島さんのその会話フリーに関しては、僕もちょっとまあ福島さんに渡すのもあったし、なんか知らないけどそのやっぱ出番がちょっと久々また増えてきてて、改めて投げるとこうそのほんの少しずつなんですけどね、ブレードの番手が1個下だったり、プロペラがちっちゃかったり、ボディが細かったりみたいな、すごく総合的に、うわでっかいトラックが横通っていくと怖いですね、山道というか、なんかそう、あれって長さが海馬の95とほとんど変わんないんですけど、太さとかその全体的なものをちょっとずつちょっとずつパワーダウンしてまとめた結果、本当になかなか使い分けができるそのフィネスな設定になってるんですよね。でやっぱそれがちょっと気になってというか、自分でねやってたところもあったから、なんかこうフリーの救助に関しては僕の中でもあったし、まあ福島さんのその言ってんのも分かる感じで、なんかしっくりくるというかあって、でそれもまあでもやっぱ自分のやつもあったけど、福島さんがそれ使ってんのもあって、もう一回その見直す機会になるっつうか、そういうのだったりとか、あとその越川さんに関してはその釣り魚に合わせるんじゃなくて自分に合わせる釣りの人なんで、とにかくなんかこうストレスなくリズムを取れる、そして魚を首振りで引っ張れるルアーっていうのに極端に偏ってるんで、あでもそう、もしうちのルアーでそこはないかもしれないなと思って、 まあまあテストしててなくなったルアーはちょっとそれだったんで、もう一回それのテスト再開しようっていう気にもなったし、その腰のちょっと作ってる中で、あーって思って、その先に早めにサンプル渡したのがそのポップフサフサっていう本生産の方に回すつもりがないルアーなんですけど、カイバポップっていうフロントカイバーのフロントをポッパーにしたやつモデルで、まだちょっと僕がいろんなサイズでも作りたいなとか思いながらやってる、こうちょっと発展途上モデルというか、とりあえず沼と小さいカイバーの55で作ってはいるんですけど、意外とこれ95とかで作っても面白いかなとか思ってるぐらいのやつなんですけど、その55のボディ、口がポッパーでお尻にブレードがついてるやつのブレード、ラビットファーっていうのかな、あ、ゾンカーっていうのか、ラビットゾンカーっていうのかな、あのウサギの皮の毛が生えてるやつにするっていうので、でしかも2本出してカエルの足みたいに、カエルにしようと思って作ってあげないで、実はバランスを、ブレーキのバランス考えてったら1本じゃ足りなくて2本になったっていうのが、本当なんですけど、でもまあそれやった時にいきなりこう完成するというか、あ、見た目バランス全てよしみたいなところにバチンっていくんですよね。その最初はまだ一本足だった時から急に変わるというか、まあそんなんで仕上がったモデル渡して、本人は試合の用のやつはさらになんか、あの自分の好きななんか重さというかになんかいじり直してたみたいですけど、まあちょっとルアーとしてそこまでやると商品としては怖いんで、僕は僕のセッティングで収めてるんですけど、まあまあそのポップフサフサっていう、フサフサっていうのはそのブレードを毛ファーに変えたからフサフサっていう名前にしてるんですけど、カイバの55のフサフサもあるんですけど、まあそういうちょっと、なんか亜種すぎて本生産の量に回したくないなっていうのがあって、まあ何かの時に1色ずつぐらいとか、なんかフサフサのセットを全国用に作るっていうのはあるかもしんないけど、そのなんかちょっと外れたモデルみたいなんですよね、僕の中ではまだ。うん。別にルアーの機能としてとかじゃないんですよね、その、なんて言うんだろう。こう、全部のルアーのバランスとして、完全なメインの、その、こう、ラインナップか。ラインナップ、の中に入れにくいというか、うん、のがあって。まあでも、それをちゃんと仕上げようって思ったのも、その越川さんの釣りが、すごくはっきりしてたのがあって、それに対応できそうなの、の一番手っ取り早いのがそれだったから、そのポップスタッフだったから、仕上げてったんですけど、まあそれの越川さんカラーで、しかもまあバージョン2になったんですけど、まあ福島さんのもアルミ張りだったんで、越川さんのはみかんカラーつって黄色で中心で色を作ってるんですけど、まあでも越川さんのもアルミ張りにしようと思って、まあ金と銀みたいな感じになんですけどね、越川さんのは黄色系でアルミ張りで、福島さんのはシルバーベースなんで、まあボディが全然違うから、 だ同じボディ作ったら金と銀だから面白いんですけどね、使い分けとして。でまあまあそういうのを作って、で要はそれがあるからあの2人も寿司のルアーの説明とかも一緒にしてくれるんですけど、最終的に自分らのルアーを売るっていうのに行くっていうのがなんかこうネタみたいになってて、まあほっといたら本当にそればっかりやってるから、お出かけできないっていうのがあるんですけど、僕がイベント中遊びに行けなかったっていうのがあるんですけど、まあでも面白かったですね。相変わらず今年も争ってて、それの売り上げ争いをしてて、まあ、今年はそのポップザウサーが珍しくて、フリーはね確か何年か前に塗ったモデルと近い、背中が紫のシルバーを一回塗ってるんで、まあアルミ張りだし、アミーゴロイヤルはめちゃくちゃ手間がかかる色なんで、まあ僕が作ったから福島さんが悪いわけじゃないんだけど、あってもいい、アルミ張りのフリーはありだなと思ってたから、アミゴロイヤル塗ったんですけど、まあ今年は福島さんの方がものとしては不利だろうなと思ってて、まあ実際そうなってたんですけど、まあでもちゃんと二人が自信持って使って釣ってもらってるルアーなんで、星川さんはサービコ船でそれで魚取ってきてましたからね。試合でもちゃんと投入できてちょっとホッとしましたけど、まあ来年もだから僕が狙ってるのと、僕が狙ってるのと福島さんが狙ってるのが近くて、コッシーのは新しく僕が今勉強してるその引っ張れるルアーの考え絵を彼から学んでるというか、あの人の釣りから学んでるところで、まあその両方ともテストモデル来期はちゃんと冬の間に仕上げて初っ端から使えるようにしたいし、僕もその辺を次釣りに入れていきたいから、本当は今年もうちょっと行くかと思ったものもテストルアーもあったんですけど間に合わなかったんで、まあ来年はそういう意味では楽しみな部分がまあまあありますね。狙ってるというかやりたいことが追いつきそうだなみたいなのもあるので、見にくい争いやガチの喧嘩、もう実はある3人なんでありますけど、まあ、福島さんはそんな喧嘩してないですけどね、まあ、怖いし、でもまあ3人だから成り立ってるというか、非常にバランスの取れたチームチムシの、不思議な居酒屋トークなので、まあ広い目でトークもまだアマなのでやんわりと聞いていただけたらいいなと思います。もうそろそろ亀山の横を通り始めて気持ちをスイッチしていきたいところなので、今回はここで終わろうと思います。続けて、チームチムシ編が2本ありますので、2本かな3本かなありますので、お時間になるときに聞いてください。それでは、とりあえず前説聞いてくださってありがとうございました。ではでは。